議会だより令和3年第4回定例会発行田原本町議会編集議会編集委員会令和3年田原本町議会第4回定例会が12月3日から13日まで11日間の日程で開かれました。開会日には森町長が新型コロナ対応等にかかる補正予算等の議案について説明、会期中各議案について慎重に審議が行われました。1ページ議案概要。報告を受けた案件、令和2年度田原本町健全化判断比率の報告、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく当該年度の健全化判断比率の財政4指標について、実質赤字比率、連結実質赤字比率は黒字で該当せず、また実質公債費比率 9.7%、前年度対比 0.7 ポイント上昇、将来負担比率 56.0%、同じく 23.7 ポイント低下であり、いずれも早期健全化基準を下回っていることを報告するもの。令和2年度田原本町資金不足比率の報告、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく当該年度の水道事業会計及び下水道事業会計に関わる資金不足は生じておらず、経営健全化基準を下回っていることを報告するもの。承認・可決した議案。令和3年度田原本町一般会計補正予算第4号の専決処分の報告。賛成多数。補正予算額は2889万円の増額で、補正内容は衛生費で新型コロナウイルスワクチン3回目接種経費、商工費で飲食店等のホームページや EC サイト開設運営を支援する補助金、独自で消費者還元策を実施した飲食店等事業者に対する補助金経費。令和3年度田原本町一般会計補正予算第5号の専決処分の報告。全員賛成。補正予算額は2億3951万2000円の増額で、補正内容は子育て世帯に対し対象児童1人当たり5万円を支給する子育て世帯への臨時特別給付金の支給経費。令和3年度田原本町一般会計補正予算第6号賛成多数。補正予算額は1億9355万1000円の増額。主な補正内容は人事配置等に伴う人件費の減額、増額としては総務費で町民ホール等のオゾン空気清浄機の購入、マスク着用でも顔認証を可能にするためのシステム更新、オンライン会議用のパソコン購入経費等、民生費で介護施設が簡易陰圧装置を設置する事業に対する補助金及び介護施設に家族面会室を整備する事業に対する補助金、ヘルスケアプロジェクト事業のマスク等の配布経費及びオンライン運動教室の実施、田原本学童保育所以外の土曜日の学童保育所開所に伴う運営費等、衛生費で新型コロナワクチン3回目接種の実施経費、オンラインで相談業務等を実施するための環境整備、保健センターのオゾン発生装置の購入、雑紙保管袋の配布、電動生ごみ処理機の貸し出し事業経費等。 土木費で通学路要安全対策箇所の町道舗装補修費、教育費で各幼稚園小中学校の来訪者の検温ができるタブレット型サーマルカメラの購入、青垣障害学習センターのオゾン空気清浄機の購入、図書館でインターネットサービス用タブレット購入費用、繰越免許費補正は補正予算に伴う道路維持建設事業の舗装修繕工事について令和4年度に繰越すもの、債務負担行為の補正は令和3年及び令和4年の2年間の子どもの健康育成事業委託料で275万円を限度額と定めるもの、地方債補正は道路新設改良事業及び道路維持建設事業を追加するもの。令和3年度田原本町国民健康保険特別会計補正予算第1号全員賛成。補正予算額は30万8000円の増額で、補正内容は人事配置等に伴う人件費の減額、増額としては令和2年度国民健康保険保険者努力支援交付金の事業費分の確定に伴う返還金、令和3年度田原本町後期高齢者医療特別会計補正予算第1号全員賛成。補正予算額は214万7000円の減額で、補正内容は人事配置等に伴う人件費。令和3年度田原本町介護保険特別会計補正予算第2号全員賛成。補正予算額は640万1000円の増額で、補正内容は人事配置等に伴う人件費。令和3年度田原本町水道事業会計補正予算第2号賛成多数。収益的支出の補正予算額は4946万9000円の増額で、補正内容は人事配置等に伴う人件費並びに西武田浄水場用地の一部を田原本町へ移管するための焼却費。資本的支出の補正予算額は436万9000円の増額で、補正内容は人事配置等に伴う人件費。田原本町企業版ふるさと納税基金条例全員賛成。企業版ふるさと納税制度により受け入れる寄付金を後年度の事業費の財源とするため基金を設置するもの。田原本町水道事業の廃止に伴う関係条例の整理に関する条例全員賛成。四季郡水道企業団の設立による田原本町水道事業の廃止に伴い田原本町水道事業の設置等に関する条例及び関係条例を廃止するとともに、関係する田原本町債権管理条例の一部を改正するもの。田原本町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例全員賛成。内閣府令の交付に伴い、書面等の作成や保存等について電磁的記録による対応も可能とすることや、保護者への説明等に加えて同意の取得についても書面等で行うものについて電磁的方法による対応も可能とする等の改正を行うもの。田原本町国民健康保険条例の一部を改正する条例全員賛成。健康保険法施行令等の一部改正に伴い、出産育児一時金の支給額及び 保険者が認めるときの加算額の改正を行うもの。財産の取得について、賛成多数。食品資源発酵分解装置を取得金額1,274,000円で、奈良市の NTT ビジネスソリューションズ株式会社、奈良ビジネス営業部より取得するもの。奈良広域水質検査センター組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更について、全員賛成。川西町、三宅町及び田原本町を奈良広域水質検査センター組合から脱退させ、これらの町をもって設置される四季郡水道企業団を加入させること及び同組合の規約を変更するもの。同意した人事案件。監査委員の選任につき、議会の同意を求めることについて。氏名、米田隆氏。任期、令和3年12月19日から令和7年12月18日。固定資産、評価審査委員会の委員の選任につき、議会の同意を求めることについて。氏名、山口俊明氏。任期、令和3年12月24日から令和6年12月23日。教育委員会の委員の任命につき、議会の同意を求めることについて。氏名、山田育弘氏。任期、令和3年12月24日から令和7年12月23日。選挙した人事案件。四季郡水道企業団議会議員選挙について、継承略。氏名、上田正隆、吉田勝則、竹村俊文。可決した意見書。吉田勝則議員提出。コロナ禍による米価下落対策を求める意見書、賛成多数。岡本光弘議員提出。子どもの歯の矯正治療に保険適用を求める意見書、賛成多数。否決した意見書。議会運営委員会提出。コロナ禍による厳しい財政状況に対処し、地方税財源の充実を求める意見書、賛成少数。可決した決議書。古舘則明議員提出。児童生徒の通学路の安全対策の強化を求める決議、全員賛成。2ページ。委員会審査の状況。質疑等から抜粋。総務文教委員会。質問。田原本町企業版ふるさと納税基金条例について、現段階でどれくらいの企業数、寄付額を予定しているか。回答。令和5年度末に設置予定のコミュニティ FM 放送局について積み立てを検討している。信用金庫の中央金融機関である信金中央金庫が実施している SCB ふるさと応援団による企業版ふるさと納税の対象事業の募集があり、申請を行ったもので、採択されれば基金へ1000万円程度積み立てを予定している。厚生建設委員会。質問。財産の取得、食品資源発酵分解装置について、なぜ一次発酵までの処理器を選定したのか。回答。二次三次発酵できる処理器は、発酵物の取り出し等に人件費がかかるほか、堆肥の保管場所の確保や管理が必要になる。また保管場所における臭いの問題や分配等にショベルカーなどの車両も必要になることから、一次発酵までの処理器とした。特別委員会の設置について、小中学校施設の再配置にかかる検討を行うため、 田原本町小中学校施設再配置検討特別委員会が12月13日に設置されました。委員7名田原本町小中学校施設再配置検討特別委員会継承略委員長西川睦夫副委員長安田清和委員吉田勝則古舘則明梶木博文梅谷康則持田直明3ページ調整を問う。このコーナーは本定例会での発言等に基づいて各議員の責任により原稿の提出を受けたものです。上田正隆議長。今期定例会は一般選挙後最初の定例会でありました。会議では21の案件を審議し、委員会も新たな体制でのスタートとなり、活発な議論、慎重な審査が行われました。また、新任議員を含む8名の議員が一般質問を行いました。10月7日の幸町交差点での事故を受け、議員提案で児童・生徒の通学路の安全対策の強化を求める決議が提出され、全員賛成で可決されました。少子化が進行する本町の状況を踏まえ、小中学校施設の再配置にかかる検討を行うため、田原本町小中学校施設再配置検討特別委員会を設置いたしました。岡本光弘議員。9月の当選後、初めての定例会で大変緊張したこともあり、なかなかはっきりとした質疑になっていたかというと、疑問点は残りますが、今回、子どもの歯の矯正治療に保険適用を求める意見書が可決されたことや、通学路の安全対策について一般質問で議論できたことは大きな前進であったと感じています。本会議や常任委員会などで他の議員や町長をはじめ執行部より多くの意見をいただける機会を与えていただいたことに感謝し、住民の皆様の暮らしや安全を支えるため精進してまいります。杉岡正治議員。9月の選挙後、初めての定例会に臨ませていただきました。今回の議会では、補正予算として多くの新型コロナ対策が上呈されました。その中で3回目のワクチン接種に向けた取り組みを確認したところ、予防接種健康被害調査委員会が接種後の副反応による健康被害について、医学的見地から調査を行うとの説明を受け、ワクチン接種の不安が軽減されると感じました。また、本町の2回の集団接種は大変順調に実施していただき、3回目の集団接種も町職員や医療関係者の皆様にはお世話をおかけしますが、安全に取り組んでいただけるものと期待しています。持田直明議員。議員として初の定例会となりました。厚生建設委員会に所属し、付託された議案の審査を行いました。一般会計補正予算では、新型コロナウイルスワクチンの3回目の接種に要する経費が計上されており、満18歳以上の2回目接種後8ヶ月を経過した人を対象に、1月中旬ごろから実施する予定となっています。また、感染予防対策として、機器の購入などの経費が計上されています。感染拡大が懸念され、引き続き対策を進める必要があります。なお、ワクチン接種が順調に進むよう求めました。梅谷康則議員。当選後初の定例会で、4つの一般質問をしました。1. 町議会議員選挙時に 選挙公報を発行し、合わせてホームページへ掲載。投票者を選ぶ情報不足。2. 自治会活動の課題解決と新任自治会長へのセミナー開催。加入率の低下、役員のなり手不足などの課題と、役員任期1年から2年による不安。3. 交通安全運動の積極的な取り組みと、曇りにくいカーブミラーの設置。町の人口あたり事故件数が県内でワースト5。早朝カーブミラーが曇り危険。4. 町文化祭の活性化。来場者を増やし、出演者、出品者のモチベーションを上げる施策。町から前向きな答弁を得ました。平田正隆議員。9月に当選後初の定例会、第4回に出席し、各議員の白熱な議論に私も緊張した面持ちで審議に参加いたしました。総務文教委員会では、1、田原本町企業版ふるさと納税基金条例について、現段階で寄付に参加する企業数、寄付額の目標等について質問。2. 公共施設、東幼稚園の活用を前提とした子育て施設の整備については、施設の老朽化対策についてどのように行うのか質問し、いずれも納得の答弁を得ました。今後もしっかりとチェックしてまいります。藤井正人議員。今を生きる責任と未来を担う子どもたちのために、脱炭素社会の実現に向けた田原本町の方針について一般質問。再生可能エネルギーと地域の関わりは、地産地消が基本であり、地域新電力会社設置に向けた可能性に加えて、防災、減災といったさまざまな行政課題を解決する方策と、経済と環境の好循環を作っていく産業政策であるグリーン成長戦略を視野に入れた分野横断的な取り組みの推進を提案。地域新電力等の活用を検討していく必要があると回答。安心安全で誰もが希望を見出せる持続可能な地域社会を作っていくことは、今を生きる私たちの使命です。4ページ。梶木博文議員。改選後初の定例会。新たな委員会体制で、議案の審査を行いました。私の所属の厚生建設委員会では、新任議員からの新たな視点での質問が加わり、活発な委員会となり、10議案を慎重に審査することができました。また、10月に本町幸町交差点で小さなお子様が交通事故で亡くなるという痛ましい事故を受け、議員発議で児童・生徒の通学路の安全対策の強化を求める決議が提出され、全会一致で可決されました。二度とこのようなことがないように、安心・安全な町の実現に向け、努めてまいりたいと思います。村上清治議員、一般質問において、寺側からの浸透による築堤崩壊を防ぐために、越水を遮蔽することが必要であり、舗装道路の不備な箇所、築堤の崩壊を防止するがため、堤防道路の補強、道路のかさ上げ、舗装の端を補強するなどの対策を求め、広げる歩道や自転車道としての道幅の確保、休憩所の設置を含め交通形態の見直し、奈良県、田原本町、それぞれの河川・道路の管理状況について、田原本町の管理者としての務めを再確認いたしました。水防災意識社会再構築ビジョンの考えや、 都市計画マスタープランにおける道路の整備方針に基づき事業を実施しているとの答弁をいただきました。安田清和議員、コロナ禍による米価下落対策を求める意見書に賛成し可決されました。コロナ禍というかつて経験したことのない危機的事態は災害といっても過言ではありません。米の買取価格は大幅に下落し、地域の農業者からも農業を続けることは限界との声が多く聞かれます。農地の担い手の減少は耕作放棄地の増加に直結します。水田は雨水を一時的に貯留し水害を防いだり、多様な生き物を育んだりするなど自然環境の保全の役割を果たしており、農業者だけでなく地域の皆様の生活に広く影響が及ぶものと考え賛成しました。古舘憲明議員、幸い町交差点での痛ましい交通事故を受けて児童生徒の通学路の安全対策の強化を求める決議を提案し、全員賛成で可決されました。一般質問。1、学校給食における食物アレルギーの対応についてを問う。特に食べられないメニューについて給食費徴収の是非を問う。2、低出生体重児の対応についてを問う。低出生体重児用の手帳リトルベビーハンドブックの採用を提案。3、がん対策についてを問う。特に本庁は胃がん罹患率死亡率が全国平均以上の観点から胃がん検診の強化を求めた。西川睦夫議員、築後60年以上の老朽校舎が多い中、多少南省に続き平野省でも外壁の一部が落下しました。子どもの安全のために早急に予算要求し危険箇所への対応を求めました。また少子化を理由に東省プラス北省プラス多少の統廃合の素案が住民説明会等で示されたことを正すと、2022年度に基本構想を策定し2023年度以降実務手続きに入っていきたいとの答弁がありました。1956年の町の合併を教訓に、校区や通学の変更で保護者や子どもに混乱が起こらないように理解と納得を得るための努力をすること、そのための資金を準備することなどを提案しました。竹村俊文議員、町議選の投票率はなぜ低いのか、投票率向上に取り組む方向性について、例えば選挙公報の発行、投票所の増設、移動投票者の導入、選挙割、これらの案はどうですかと質した。9月の改選にて5名の議員が我々の同僚議員として誕生し、新たな議会構成となり、町長は相互に抑制し均衡を保ちながら緊張関係を持って行政運営を進めると答弁を得た。各自治会が管理する都市公園に関して維持費は妥当な金額か正したところ、協定締結から数十年経過している公園の在り方について、地元自治会の負担改善と社会ニーズに合った検討を図ると答弁を得た。吉田勝則議員、スタジアム建設からいつの間にか町全体に大きな影響を与えるスーパーシティ構想に変わったことを正しました。スーパーシティ構想とは、結婚離婚届以外のすべての町のサービスをスマホやパソコンから手続きできるようにする、窓口をなくす、職員を減らす、デジタル化で個人情報を売却して儲けるという構想です。町長は会長時間に間に合わない方でも対応できるようにする、個人情報保護は民間企業や 県と連携しながら検討するという答弁でした。デジタルに弱い方を見捨てる構想から手を引けと訴えました。議会を傍聴してみませんか。次回定例会は3月上旬に開催します。予定。問い合わせ、議会事務局電話 34-2119